はい、おはようございます。今週も始まりましたよっさんの独立ラボ。今日は第24回でございます。過去2回はですね、ゲスト会というのを突然撮りましたけれども、今回はですねまた一人での放送という感じでございます。でですね、で今回のテーマは突然琵琶湖に行ってみたというテーマでお送りしたいと思います。最近地方をいろいろ巡っておりますけれども、ふとですね数日前に思い立って琵琶湖に行ってきたんですね。湖西を中心に、湖西、湖の西ですねを中心にちょっとレンタカーで走ってきましたので、その際に撮った音声をですねお送りしたいなと思います。この予算独立ラボはですね、私が48歳3児の父、海外雑誌在住の予算がですね、昨年体調を壊したことをきっかけにサラリーマンを辞めて、新しい生き方を模索してみると、その中での出会いとか学びとか葛藤とか、そういったものを発信していく番組でございます。それでは収録した音声をどうぞ。
はい、さて今はですね、滋賀県は琵琶湖のほとりを車で、走っておりますと。湖西ですね、湖の西側を、北に向かって、走っておりますと。で今日は昼間、今は昼間ですね。でさてさてですね、なんでこんなところを走っているのかと、これ今レンタカーで、走っているのですけども、ここ2月から、7月の10日なんですけども、こう約半年ぐらいですね、100冊を超えるような本を読んだり、いろいろな方、人数数えてないですけど、軽く50人は超えている新しい知り合いというか友達ができたり、そして、日本の各地をこう少し行ける範囲で旅をしていたりするんですけども、やっぱその中で感じていたのは、いつかの回でも言いましたけれど、やっぱり日本の地方、田舎っていうものがにとても惹かれるなと、私個人としてですね、今この時点でこの年になって、こう日本の田舎、緑、山、海、川といったものに囲まれて、生きるということに非常に惹かれる自分がいる。そして、逆を返すと東京とか大阪とかの都会での生活、要は今までやってきた生活っていうのがいかに不自然なのか、狭い電車の中にたくさんの人が詰め込まれ、全員が携帯を見ている、でおそらく私も含めて特別見たいわけでもない SNS をひたすらスクロールする人たち、決してそんなに楽しそうにも見えない、でやりたいことをやってるというわけでもない、なんかこう、言い方がちょっと若干、尖りますが、こう社会のルールに飼い流されてしまっている人たちみたいなところが、自分も含めてですね、で改めてあるなということを感じている中で、こう自分が体を置く場所、そこにいて仕事も含めてというか、生活の拠点としてどこまでそこにコミットできるかというか、もちろん私もまだ子供がいますし、子供もまだ、中学生ぐらいなので、完全にほっといてじゃあよろしくっていうような年齢でもないし、もちろん子供と一緒の時間も過ごしたいし、で子供の進学とかなんとか考えた時に、または友達関係を考えた時に、やっぱり都会の生活、 っていうものを完全に捨てるっていうか離れるっていうのもあまり現実的ではないというか、私個人だけで、決めることでもないので、もちろん子どもの教育にとっても地方で、自然に近いエリアで生活をすることっていうのがいい面もあると思うし、一方で都会で、いろいろなものに揉まれるっていういい面もあるし、という意味ではこれっていうね、0-100の話をするものでもないなというふうに思うのであれなんですけど、ただその地方で住む場所っていうものに、住むことに非常に興味を持っていて、でそこでいろいろ見てるわけですね。例えば仙台行ったり佐賀行ったり松山行ったり、どこの町もいろいろな魅力を持っている、場所ではあって、であとはもうほとんど直感っていうんですかね、フィーリングみたいなところなんですけれども、で今ですね、比較的天気もいいというのもありますけれども、この場所は結構ヒットですね。前回ね、一度松山の放送でもですね、波の音をバックに BGM に放送したことがありましたけれども、あそこの場所もすげえ素敵なんですけど、この場所も素敵ですね、個性ですね。で言語化するのはなかなか難しいんですけど、空気だったりするので、ただですね、こう個性って私大学時代京都にいたので、ここら辺に大学時代に遊びに来ることっていうのも、年に数度とかはあったりしたんですけど、なんか今見るとですね、この湖って言っても琵琶湖はめちゃくちゃでかいので、対岸がもう霞むぐらいですと、見えてはいますけど霞むぐらいなので、瀬戸内みたいな感じなんですよね。向こう側に広島が見えてますみたいな、対岸が見えているけれども、広大なほぼ海のように見えますと、という綺麗な湖が見えますと。一方でパッと目を背中側に転じてみると、逆側に転じてみると、もう山が迫ってるんですよ。ちょっと距離は分かりませんが、近いところで言うと本当にすぐ1キロとかっていう世界で、山がぐぐぐっと立ち上がってるんですよね。で、この山の姿が綺麗なんですよね。で、この山と湖に挟まれて、で電波と、水田ですね、がダーッと広がっていて、で、先ほどちょっと水辺に行くことができる場所もあったんで、そこの公園みたいなところで車止めて、水も触ってきたんですけど、今この7月という時点で水は結構冷たくなかったんですけれども、ただ綺麗なんですよね。もう全然透き通っていて、で臭くないですね。いわゆる池の水ってちょっとこう生臭かったりすることが多かったりしますけど、さすがにこんだけでかいっていうのと、多分山から綺麗な水が降りてきてるんですかね、ちょっとそこら辺は分かりませんが、非常に綺麗な水で、釣りをしてる人もいるし、カヌーみたいなもので漕ぎ出してる人もいたし、おじさんが普通に浮かんでましたね。水の中で泳ぐっていうか、涼んでる、っていうような姿も見られましたね。なんと豊かな場所なんだという感じで、結構ヒットでしたね。九州とかもですね、確かにいいんですよ。で、多分九州も隅々まで行けば、いろんな場所があるんでしょうとは思うものの、やっぱり自分が関西に住んでたっていうこともあってですね、やっぱり身近に感じる場所であるっていうのもあるかもしれないですね。あとはその便交通の便を考えるときに、個性って、 若干不便なんですよね。大阪に出るにも、まあ、大阪京都に出るにも東京に出るにも新幹線って湖東、湖の東側を走っているので、あの湖西に体を置いてしまうと若干めんどくさいんですよね。例えば新幹線のある米原まで、米原は多分あると思うんですけど、そこら辺まで行こうとすると70キロぐらいあるんですよ。だから車で1時間以上かかってしまうんですね。1時間半とかかかってしまうということなので、ちょっとまあ便利さっていうものと環境っていうものがどうしてもトレードオフになってしまうことが、まあ多いわけですけど、そこはちょっと難点はありつつも、なかなかそれを上回ってくるような自然の豊かさがあるぞというのを感じているっていうところですね。で、今だいぶ北の方まで来てですね、高島市も越えて、高島市っていうのは、まあ、琵琶湖の湖西の、まあ、南北のちょっとだけど真ん中からちょっとだけ北側っていう感じの場所に来ましたね。でここまで来ると今湖西走っていても目の前に山が迫ってくるっていう感じですかね。あの琵琶湖ってまあ基本的には縦長なんですけど、どっちかっていうと北東から南西にこう斜めのような感じで広がっている湖なので、今はこれ今湖の北西側にいると、まあ、北側には山が見えてる。多分これスキー場ですね、多分ね。冬になるとスキー場になると思うんですけど、まあ、私寒い気候は比較的好きではないので、まあ、ここは冬はめちゃくちゃ雪深くなるんで、そういうなんていうんですかね、面もあるけど、まあ、一方でこの季節が大きく、まあ、違うというか季節に変化があるっていうのが、こういろんな食性であったり、まあ、食事であったり、その植物に対してはすごくその豊かさをくれるものだと思うので、まあ、そこもまたトレードオフというか、なんか年中あったかいけど季節感を感じたいっていう、いやそんなバカなみたいな形になっちゃうので、まあ、どっちを選ぶのかなっていうような世界ではあるかなと思ったりもしてますね。ちょっとですね、今レンタカー借りてますし、せっかくなのでちょっと米原側、つまり湖の東側までちょっとパッと走ってみようかなと思っていて、でそこまで行ったらどのぐらいの時間がかかるのかっていうのもそうだし、道の感じ、渋滞の感じとか、あとは湖東に行ったらどういうふうに、湖の趣が変わるのか、この先ほども言った、湖と山の接近具合っていうのとか、そのまあなんていうわけじゃ、まあ、美しさですよね。これ湖と山の配置によるところのこう美しさみたいなものが東側にもあるのか、とかですね、まあ、そういったところもちょっと観察しようかなというふうに思っているというところですね。で、あと、まあ、サイクリングする方はよくご存知だと思いますけど、琵琶湖っていうのはサイクリングのメッカなんですよね。ぐるっと湖を一周できるサイクリングロードがきれいに整備をされていて、まあ、先ほども私何度も自転車とすれ違いましたけど、このきれいな湖の周りをですね自転車で走ることができるわけですよ。そんな豊かな休日、時間の過ごし方ってなかなかできないと思うんですよね。これはなかなかな場所が、実は私が生まれ育った近くの場所にあったんだなという改めての発見ですよね。で、目の前にさらに今サイクリストが通ってますね。海をバックにですね、海じゃないや、湖をバックに、サイクリストたちが走っている姿、美しいですね。で、まあちょっとこれ山の上に登ると綺麗な川が流れたりするんですね。安土川のところ、川の名前が安土川だったかちょっと忘れましたが、 あの朽木っていうところがあったりとかですね。でここからこう北側の山を越えるともう日本海が見えてきますというところですけど、そこにも綺麗な海が広がってたりしたりですね、あのなかなか豊かな場所なんですね。サバ街道ってですね、昔サバを多分日本海で取ったサバをこう京都まで運ぶような道があったりとかですね、結構豊かな場所なんですよね。でここはあれですね、私が最近行っている、まあ、各地あの一昨日3日ぐらい前には白浜、和歌山県白浜も行ったんですよね。であとはあ、まあ、佐賀の温泉が行ったり、まあ、宮城に行ったりしましたけど、でその結構錆びれてる街、かつてバブル時代に栄えていたんだけれども、もう今や、いろんな店が全部閉まってしまってますというような場所も多いんですけど、ここはなんかバブル期にもう特別開発されなかったからなのか何なのか、あんまり廃墟感がないんですよね。昔から住んでいる方が昔通り住んでいる場所みたいな、まあ、そんな感じに見えます。なかなか、こうみんなにとって人気の場所かどうかはちょっと分かりませんが、あのまあね、海外とかだと五大湖とかあの湖の近くに住むっていうのは結構よく聞く話で、ワークフロム湖畔で働いているコンサルの人みたいなのはよく聞いたりするので、なんか実は日本にもそんな場所がこんなに身近にあるじゃないかっていう感じもしてますね。言うても東京も大阪もそこまでその5時間も6時間もかけて行くっていうこともないので、もっと短くあの行けますし、で実家の奈良にも近いし、なかなかいい選択肢なのかもしれないなとしていますね。まあ、ただね、 あと知り合いも結構いるんで、滋賀に住んでる知り合いが何人もいるので、そういう仲間がすでにいるっていうのも結構大きな要素かもしれないですね、実は。とかなんとか言ってるうちにほぼ湖の北端に近いところまで来ましたね。西浜っていうんですかね、ここら辺の地域は。国道沿いのいわゆるよくあるなんかユニクロがあってマクドがあってみたいな、そういうような場所もありますが、それもなんかそこまで多くなくて、なんと言いますか、かといって家と家を見ると、すごい古めかしいっていうわけでもないんですよね。結構若い方も住んでいるのかなみたいな感じの空気もある場所ですね。家が結構そこそこ新しいというか、家が多いような気はしますね。なるほどなるほど、いい場所ですね。でところどころ川があってですね、その川の周りも綺麗に豊かなんですよね。私妻のご両親の実家が福井なんですけども、大野と勝山っていうところなんですが、あのそこの街並みにも似てるっていうんですか、いうような感覚を今覚えておりますね。方法はで、まあ湖畔に新たに建っている建設中の家とかもありますね。なるほどですね。結構最近引っ越してきましたみたいな人なんですかね。そこら辺で新たに家を建ててる方っていうのもいますね。まあこれ今湖の北の端っこなんで、多分冬めちゃくちゃ寒いっていうのもあるし、ちょっと大阪に出よう、京都に出よう、って言っても、まあ、電車はあるとはいえですよ。結構時間かかっちゃうんだろうなっていう場所まで来ましたが、一方でそれであるがゆえに めちゃくちゃいい場所ですね。なんか昔、これ今今津浜っていうところに来ましたかね。昔私大学生の頃に、アメリカに一人で、まあ、人生初めて一人で海外に旅行をするっていうので3週間アメリカの国立公園をバス、まあ、海外からアメリカからじゃない人たちがアメリカに来て、一人だけドライバーだけがガイドについて、あとはみんな、アメリカじゃない人、アメリカに住んでない人がパーティーを組んで、国立公園を旅するっていう、ツアーに参加したことがあって、でそこでイエローストーンナショナルパークとかグランドティートンっていう、山があったりとか、まあ、アメリカの自然っていかついんですよ。いかついっていうのは日本にはないぐらいのバカでかいとんでもない自然がたくさんあって、もう超感動しまくったんですけど、でその時のコロラド川とかなんとかレイクの周りとかの感じを思い出させるような、なんちゅうですかね、日本じゃないみたいな、非常に豊かな景色が広がってますね、北の方に来ると。いや昔ここら辺来たことあるのあるんだけど、まあ、その当時は、まあ、まだ学生とかですし、バーベキューしてみんなで遊んでイエイみたいな時期だったので、そういう見方してなかったんですけど、ああここら辺も湖の湖畔に、別荘地が広がってますね。牧野ですね、ここは今高島市牧野っていうエリアですね。で別荘地も結構古い別荘というよりは比較的新しい建物多いですね。で左側、まあ、今右側が湖で、湖からちょっと松林みたいなのがあって、ざーっと、別荘地みたいな感じになっていて、で車、まあ、車の国道があって、県道があって、そこから左サイドっていうのは走って向かって左側っていうのは水田がダーッと広がってですね、数キロにわたって、まあ、5キロもないか、2、3キロにわたって水田が広がっていて、その上に山がぐっとせり立ってるんですよね。比叡山、南は比叡山からつながる山がぐっと立ち上がってるんですよね。めちゃくちゃ美しいですね。そして今またロードバイクのサイクリストとすれ違いましたね。いやー、まあ今日は天気がいいからちょっとありますけど、めちゃくちゃいい場所ですね。こう隠れたグッドスポット、いや全然隠れてないのかな、関西でそういうことに詳しい人からしたらもう超メッカですよって言われちゃうかもしれませんけど、なかなか素敵な場所だなっていう感じですね。まあ、さてさて、ですね、とりあえず一旦北の方まで来て、あともう少し、東の方に行ってですね、ちょっと南に降りて米原まで行かないと、長浜ぐらいまで行ってまた戻ってきたいなと思いますが、一旦ここで収録を切ります。さて、先ほどからですね、何分ぐらい走ったか、15分20分ですかね、走って、古東の方に、東の方に行きます。実は途中ですね、道の駅、琵琶湖の北にある道の駅でランチを食べたんですけど、でそこからの景色も非常に素晴らしかったんですが、道の駅ってよくその地元の野菜とか売ってたりするじゃないですか。でパッと見たらですね、まあ新鮮そうな野菜、トマトやらキュウリやらナスやら、新鮮玉ねぎとか、さまざまな野菜が、地元産の野菜が非常に安い値段で売っているとともに、まあ、近くで作ったお味噌だったりとか、あとあれは酢かな、お酢とか、あとお米ですよね。まあ、さっきから水田がたくさん広がってるんですが、そういうお酢、まあ、お米があってお味噌があってっていう、こう日本の食全部揃えますみたいな。まあ、もちろん海がないので、魚っていう意味ではないというか、ちょっと距離があるんですけど、こう非常に そういう食生活というか、その、ね、の農業というかっていうところの豊かさもすごく感じさせるような道の駅でしたね。あのいろんな道の駅最近も行ったりするんですけど、なんか一番充実してたかもしれないですね。そして今ですね、今度は北から南に降りてますから右側に、湖が見えますと。で結構島がたくさん、あ、たくさんでもないかあって、こう全然違う景色ですね。ただこっちに来るとですね、あの右が湖、じゃあ左は山かというと山じゃないですね。ちょっと平地ですね。あの町ではないですね。草原みたいな状態。でだいぶ向こうにあれなんだ、伊吹山か。そう、伊吹山が、伊吹山の雄姿が見えてますね。あれはあれで素敵ですよね。新幹線とかから見えますけど、あの一部剥げてる感じとかですね。雄大な山が見えるけど、そこまで多分10キロぐらいありそうだな、なんか見た感じ。結構もうすぐ近くに山があるというよりは見えてますけど、そこそこ遠目に見えてるっていう感じですね。だから右は湖、その湖の奥にはすぐ向こう側、対岸側は山が立ち上がっているけれども、まあさっき走ったところですね。でこちらサイドはちょっとですね、あの草原っていう感じに見えますね。なんかスポーツ施設とか、宿みたいな、リゾート施設系の宿とかがあったりはしますが、あのちょっとなんか人が住んでる感じではないというか、湖から結構離れたところに町があるというようなイメージですね。でここから多分あと20キロ10キロとかって、まあ、米原に着くというような感じですね。まあ、雄大ではありますが、なんていうか、あの湖と住む場所の近接度合いっていう意味で言うと、西ですね。明らかに西の方がそこは良さそうに感じますね。なるほどですね。まあ、こんな感じのところなんですかね。まあ、ちょっとさすがにぐるっと一周はしませんが、まあ、南に行くと大津とか、立東とかですね、結構高速道路があって、まあ、都会っていうか、あのそれなりに街がある場所っていうイメージ、あと高速道路がどんどん走ってるっていうイメージになりますが、まあ、ここは、まあ、この琵琶湖全部一周は今日はしませんので、なるほどなと。このやはり西側がスマッシュヒットでしたね。めちゃくちゃいいなって感じがしました。ちなみに、先ほど別荘を見た近江舞子、牧野とか近江舞子かな、あたりからだと、さっき調べたところ、新快速、JR の新快速で大阪まで1時間ですね。で京都まで30分というような、まあ、これ新快速走ってるってめちゃくちゃありがたいですね。めちゃくちゃ早いので、そういう意味では全然交通の便も悪くないなっていうようなイメージを思いましたね。で逆に米原まで行ってしまうと、米原から大阪までって1時間半行ったんですね、新幹線で。そういう意味では湖西の方が実はそういう意味でも優れてんだなという感じはしましたね。ということですね、今日は突然思い立って、収録をしましたが、琵琶湖の湖畔を探索してみましたという回でした。結構ですね、鳥が群れをなして、こう、なんていうんですか、V 字の形の船体を組んで、船体っていうのかな、組んで飛んでたりとかですね、非常に心洗われるような、光景という感じでしたね。まあ、ただですね、今夏なんで、今最高の季節を見てるんで、この厳しい冬が来た時にこの街がどう見えるのかっていうのをまた観察をしたいなと。でまあ短期ステイですね、短期というか1ヶ月とかステイしてみるとか1週間ステイしてみるとか、そういうこともちょっとしてみたいかなというふうに思っているということでございます。ということで、 今回はこれで終わりにしたいと思います。それではいつも聞いていただいてありがとうございます。それではまた。